ペトロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって、タビタ、起きなさいと言うと、彼女は目を開き、ペテロを見て起き上がった。教団の新生会、教師会、2年に1回開かれますが、今回は、瀬戸内海の島々を巡るという、そういう教師会でした。確か2017年に花巻で教師会が開かれたんですね。で、2013年から花巻教会に鈴木先生、道也先生という方が来ておられるんですが、その17年の花巻での教師会の時に、実は私の祖父が福井丸に乗っていたんですっておっしゃったんですよ。で、っていうことになって、じゃあ、教師会で瀬戸内海訪ねるのいいねと言ったんですね。で、その時、全然なんかそれが実現するとか思ってなかったんだけど、そういう話で盛り上がって、そして19年に横浜川崎で教師会をしたんですが、それ以後はもうコロナでずっと教師会できなくて、で瀬戸内に行く話ももう消えちゃったかなと思ったんですが、今回できたんですね。で、鈴木先生もご夫妻で参加されるし、それから鈴木先生のお父さんとお母さんもご一緒されて、福井丸で伝道していた鈴木牧師の孫牧師、ね、それから息子夫婦が一緒に参加するという、とても恵まれた会だったんです。で、その福井丸というのは、もちろん鈴木道也先生のおじい様が乗っていた福井丸というのは、戦後の福井丸のことなんですが、最初の福井丸というのは1899年に、横浜本牧で建造された、美しい帆船だったんですね。で、99年の12月2日に神戸を出港して瀬戸内海に入ってきた。で、この船は、建造されてから12年間、1911年まで福井丸として就航していた。で、その間に最初は小豆島、小豆島講義所というのが建てられる。これも1900年には建てられたといいますし、その翌年1901年には私たちが訪ねた瀬戸田の講義所というのが建てられていきます。後で瀬戸内海の地図を見る機会があったらご覧になっていただくといいんですが、東側の方の島の連なりの中に小豆島があって、真ん中辺の島のつながりの中にその瀬戸田、生口島っていうのがあって、西の方に行くと今度は周防大島とか、ああいう島のつながりがあって、その大体ね固まってるんですね。3つぐらいに分かれていて、それぞれのところに伝道の拠点をこう作っていったのが福井丸でした。で、1906年にはその瀬戸田の教会に瀬戸田遊戯園という、幼稚園ですね、が建てられていきます。これは今も、瀬戸田博愛幼稚園として続いているんですね。長い歴史のある幼稚園です。1909年の4月には日本におけるバプテスト伝道50周年を記念して、その船がですよ、船が教会になるんですね。面白いですね。港に船が着くと、みんながその船に乗って、船の船室に礼拝堂があって、船の中で礼拝をするっていう、そういう動く教会として建てられる教会のね、福音丸神霊キリスト教会設立式というのを行うんですね。大三島の宮浦というところでそれを行われたんですが、そんなこともあった。そして、福井丸自身はその教会として、動く教会として活動するんだけれども、 聖書を頒布するために、書類、図書を積むための和船も作られて、それをこう第二福音丸と呼んで、その二艘が一緒にこう伝道して歩くっていう、そういうことをなさったようなんですね。で、その最初の1899年に作られた船が12年就航して、古くなって新しくなるっていう第2号の福音丸というのが作られて、これもまた美しい。しかしこれは今度汽船でしたね。あのエンジンを積んだ船でした。でこの第2号の福音丸時代が最も大きな業績を残した時代で、先ほど言いましたように小豆島の殿庄というところに教会ができる、それから、瀬戸田、生口島の瀬戸田にも教会ができる、それから因島の羽生というところに教会ができる、それから大三島の宮浦に教会ができる、それから周防大島の上げ野礁にも教会ができる。でもってその瀬戸内海を飛び出して、さらには壱岐とか対馬とか平戸、あるいは五島列島まで福井丸はこう足を伸ばしているんですね。と思うんですが、でも確かに海に船浮かべて見てみると西に向かって一直線なんです。もう真西に向かっていけば平戸まで行っちゃうんです、すごいなと思いましたね。陸路行くとくねくねくねくねしてるから、新幹線がかなり直線走るとしても船の直線にはやっぱりかなわないくらい、本当に直線で、この向こうに平戸が見えはしないんですけど、平戸があっちですっていう、そういう感じなんです。だからそこまで行っちゃうっていう、そういうことだったんですね。まあ、しかし、リケル船長が1917年5月に、過労のために神戸の病院で亡くなる。体調が悪いから休暇の時に神戸で見てもらってくるねと言って瀬戸田を立ったそうですが、それがもう最後だったと。聖バルナバ教会の聖バルナバ病院で亡くなるんですね。で、神戸バプテスト教会で葬儀が行われた。この神戸バプテスト教会は今の神戸聖愛教会の前身、3つの教会が1つになって神戸聖愛教会です。その3つの教会のうちの1つが神戸バプテスト教会でした。でそこで葬儀が行われた後、生口島に戻って、生口島でも葬儀が行われたんですね。できたばっかりの公会堂という公共の施設にもう超満員の島民が集まって、それこそ町長村長やらいろんな役職の人もみんな集まってきて、それはそれは盛大な葬儀が行われたんだと語り伝えられています。でその頃が福音丸活動のピークですね。でその後その二蔵福音丸、大変美しい船でしたが、これはフィリピンでやはり伝道活動を行うというために売却をされる。そしてその福音丸売却の資金で島々に5つの教会伝道拠点が建てられて、しかもそれぞれの教会が自給できるように、例えば幼児施設なども一緒に作られる、そういう時代でしたね。船1艘を売ったお金で5つの教会と幼稚園ができるっていう、ちょっと今のね貨幣価値で考えるとどういう感じなんだろうと思いますが、でもそれくらいのやはり価値のある事柄だったんだろうなと思います。そして戦後も福音丸は作られていって、3蔵、4蔵、5蔵と、大体1951年から最終的には1982年まで、その福音丸による伝道ということが行われていきました。だんだんにその範囲は狭まっていって、もう壱岐や島までは行かなくなったわけですが、でも島々をめぐる大事な働きをずっとしていた。でこの多分4蔵、5蔵の福音丸に、鈴木道也牧師のおじい様が乗っておられて働いておられたっていう、そういうことです。 で今その建てられた一つの教会のうち、大三島宮浦に建てられた教会、大変あの立派な教会でだったそうですが、もう今は建物も解体されて更地になって、そこはあの祈りのテラスという小さな、ね、あの屋根があって、そこで野外でお祈りをしたりお茶会をしたりする、そういうテラスに生まれ変わっています。それから周防大島、上野礁はこう売却されて、それが巡り巡って今はカトリックの信徒さんがその建物現状のまま管理を続けていて、やはり祈りの家という名前になっているんですね。ここの上野礁の教会にはちゃんとビッケル記念礼拝堂って銘が打ってある、そういう礼拝堂です。それから都野省、それから羽生、瀬戸田はこういろんな紆余曲折を経て現在も続いている、まあ、しかしそれぞれ小さな教会ですが、そうやって続いているんですね。そういうふうな紆余曲折する長い歴史を貫いたのは、やはり初代のビッケル船長をはじめとする福井丸で伝道しようという方々の熱い祈り、そして願いだったと思います。ビッケルさんというのは非常に類まれな人格者として、もうその人格ももちろん用いられていたんですが、しかし個人の能力というよりもその祈りが用いられていたんだろうと。そうでなかったら個人の業績なんていうのは本当になくなったところでついえてしまうんですけどね。今でもそれがちゃんと続いているのはやはり祈りが用いられていったっていう、その証なんではないかと思われますね。リダという町で8年も寝たきりだったアイネアを癒したというのが今日のお話ですね。で、そのペトロのところへヤッファって、まあ、隣町ぐらいの距離なんでしょうかね。そこから二人の弟子がやってきて、急いで一緒にヤッファに来てくれとペトロに頼んだわけです。で、取るものもとりあえず出かけていくと、そのヤッファの町でみんなから慕われていったタビタという弟子が亡くなった。そしてみんながそのことを非常に嘆き悲しんでいた。タビタという人はやもめのためにね、さまざまなことを行って人々を励まし支えていた人たちだったから、その彼女によって支えられた人たちが大勢集まってて嘆き悲しんでいたっていう、そういう場所だったわけです。そこにペトロが引っ張られていったっていう、そういうことでしょうね。彼はもちろん医者ではないし、まあ、当然ながら、葬儀者の人間でもないわけですから、必要な道具とか、まあ、そもそも持ち物だっておそらく何も持たないで出かけていったんだと思うんですよ。まあ、取るものもとりあえずってのはいい日本語だと思いますが、何も持たないでっていう意味ですよね。持てずに、何も持てずに体一つで行っちゃうっていう、そういう状況、まあ、まさにこの時のペトロってそうだったと思います。で、そういうペトロが、何も持ってないペトロが死んだ人に会いに行ったところで、医者でもなく葬儀者でもないとなれば、何も持っていない人に何か役に立つできることなんかあるのかって、そういうところですよね。しかし彼は一つのこと、一つのもの、そしておそらくそれは彼の持っている唯一のものだけれども、それを持っていた。それがひざまずいて祈り、遺体に向かってタビタ起きなさいというっていう、その言葉だったわけです。で、これはまあ、タビタに対して起きなさいと言っている言葉ですが、同じことがその直前のリダという町で8年間寝たきりだったアイネアを癒した時も 同じ言葉を言っている。アイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさい。でその言葉によってアイネアは起き上がって自分の床を整え始めた。8年間寝たきりだった人がそうやって起きてきた。亡くなったタビタがペトロの言葉で、タビタ起きなさいという言葉で息を吹き返してくる、命を再び取り戻す、そういうことが起こったっていうことですよね。ペトロはその言葉一つを携えていた。タビタのところはタビタ起きなさいとしか言ってないけれども、それはアイネを癒した時の言葉と同じだろう。つまりイエス・キリストによって起きなさいっていう、イエス・キリストが癒してくださるっていう、その言葉を彼はただ一つ携えていたんだろう。でそれは魔法の、なんか魔法の言葉とかではなくて、祈りの言葉だった。そしてその祈りが人を生かす言葉だった。おそらくその祈りによってペトロ自身も生かされていたということですよね。ペトロ自身もそれ一つ携えているということによって生かされていた。そしてペトロがその言葉を発することによって周りの人々も生かしていった。人を生かす言葉を彼は携えていた。言葉一つ携えて福音を示し、福音を伝えた。125年前のミッケル船長もきっと同じですね。あの時代は日露戦争の前ですよ。ね、間もなく戦争が始まるという頃で、あのまあそんなに外国人を目にするチャンスなんてない時代だったろうし、今だってそうですけども。アメリカ人とロシア人と一緒に歩いてきて、僕は区別がつかないと思いますね。喋ってもらうかなんかしたときに、初めて、あ、英語だけ喋ってる、でもこっちの言ってることが分かんないって、あ、もしかしてっていう話で、でも、じゃあロシア人ですか、ドイツ人ですかなんていうのは、僕は区別がつかないと思うんだけど、ウィッケル船長はイギリス人、ドイツ系イギリス人、アメリカで過ごしているのか。なんですけども、ロシアのスパイだと疑われて島で、あのまずスパイ容疑で逮捕されるっていう、そういうことが起こったんですよ。でその時に、あの同船していた日本人の青年が、この人はそういう人ではないということを力説して疑いが晴れるっていう。でもきっとどこ行ってもそれは手放しで歓迎されるなんてことはなかったんだろうと思いますね。いぶかしがられるわけでしょう、きっと。偉人さんがいるっていうこと自体でね。そして、あの、瀬戸内の島々は、どの島に行っても、たくさんのお寺があります。まあ、あの、漁業といいますかね、船乗りさんたちの住む島というのは、本当にお寺が多いんです。ですね、もちろん神社もあるにはあるんだけど、神社よりははるかにお寺の方がたくさん、小さい島にもいくつもあるっていう、そういうところで、あのキリスト教を伝えるなんていうことは、そもそもね、外人さんであるということだけではなくて、やっぱりこう警戒されることがだったわけですよね。でも彼は多分それは曲げなかった。自分の祈りの言葉を一つを伝えるっていう、それをだけをこう携えて船に乗って島々を回ったということなんだろうなと今回思わされました。そして神様、おそらく私たちにもたった一つのこととして祈る言葉をきっと与えてくださっている。私たちは力とか能力とか人間的な魅力とか、まあ、ビッケルさんはそれがたっぷりあった人なんだけれども、そういうものがたとえ何にもなくても言葉が与えられている。 それ一つ携えて祈るときに神様が力を示してくださる。その事実の現場に今回私たちは足を進めてきた。そしてその成果をこの目で見てきたのでした。お祈りをいたします。すべてのものを愛し、私たちの弱さと過ちにもかかわらず導いてくださる神様、祈りの言葉一つを携えてペトロはタビタを癒しました。彼女を失って嘆き悲しんでいる多くの人たちに、神様はペトロの祈りに応えることで力を示してくださいました。それは多くの人の喜びになったのです。私たちにも言葉が与えられていることを思います。祈りの言葉を携えて、ここから使わされていく場所で出会うさまざまな人と共に、あなたを見上げることができますように。復活の主イエスキリストの皆によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。